スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。はい、じゃあ次行きますかね。
はい、
銀河中心部の、ガンマ線測定の話ですね。ダークマターと予測と一致する銀河中心部のガンマ線の観測ですね。ダークマターは、まあ、重力以外ではちょっと我々の物質と干渉しない未知の物質。まあ、物質だけは分かってるんですね。はい、重力。
はい。
重力。で、その有力な、まあ、いろいろ観測、正体の予測があるんですけど、まあ、そのうちの一つがですね、ウィンプと呼ばれる仮想粒子。まあ、超対称性粒子の中のニュートラ理論とかそういうやつの話ですね。
うん、
で、このウィンプ同士が衝突するとガンマ線が発生してダークマターの直接的な証拠として観測されるんじゃないかということを予測してて、はい、まあ、フェルミ圏、アメリカのフェルミ圏が宇宙望遠鏡フェルミでガンマ線観測をしてみたということで、そのうち超新星残骸やパルサーなど基地のガンマ線源を引いたガンマ線マップを作成すると、由来の不明なガンマ線が銀河中心部から対象に広がっているように浮き上がったと。まあ、ガンマ線強さとしては1から3ギガエレクトロボルト。エネルギー範囲が最も明るくて、31から40ギガエレクトロボルトの質量を持つダークマター粒子から発生を予測されるものとよく一致しているという。
うん、
本当ですかっていう。
うん。
ところなんですけどね。
そうです。これもなんか、英語のニュースでは結構初めて、これはダークマターの兆候ではないかっていうのは、すごい盛り上がってる感じではありましたけどね。
ただね、ちょっとね、うん、本当にっていうね。っていう感じですよね。さっきの、あれもそうですけど。
なんかちょびっと安直ですよね。
まあ、実際に、ヒックスがもうほぼ確定で、今度は焦点が本当にいよいよ、超多大小星粒子とかダークマターの方面に当たってきたなっていうのは、うん、こうニュースを見てると感じますよね。
うん、そうですね。
どんどん研究がそっちの方向を向いてきてるよなって思います。そうですね。うん。まあ、いろんな説は今からこういう観測をしたとか、こういう兆候を見たとか、どんどんいろいろ出てくるんだろうなと思いますけどね。
うん、そうですね。超大小星リースが見つかってなくてみんな困ってるんですよね、今ね。はい。じゃあ次ですね。4月9日 NASA の発表ですね。ちょっと4月9日、ちょっと前の話なんですけど、キュリオシティがですね、走行距離 6.1 キロを進みまして、キンバリーと呼ばれている、まあ、観測地域に到着しましたということですね。
はい。
4月以降、このキンバリーで、うん、観測、調査を進めてます。そうですね。
うん。
で、同じく火星の話題なんですけど、4月16日、名古屋大学の発表で、火星誕生から約4億年の間に水分が大量に失われたじゃないかということで、を隕石の分析から突き止めたということですね。残った水の大部分が氷として地下に現存する可能性も指摘されている。うん、火星の水の存在はですね、
はい、
実質的な物証は、フェニックスが北極に降りて、極寒の地面をこうガリッとやったら、ね、下から白い氷が出たというのが、
はいはい、
現在の一番の直接的証拠なんですけれども、
はい、
まあ、もちろん、今、キュリオシティがいる、ゲールクレーターも昔は湖だったんじゃないかと。で、実際に水がないとできないような鉱物もね、実際今残ってるんで、まあ、間違いなく水があっただろうと、はい、いうことなんですけど、じゃあその水が、じゃあどうやって現状、あった水はどうなったのっていう話ですね。
はい。
で、火星の水がいつどれくらいどのようにして失われたかを探る研究を行ったということで、重水素と、あと、普通の水素の存在比率を火星隕石のサンプル分析と理論計算により調べたところ、まあ、火星誕生から約4億年の間に、 もともと存在した、表面にもともと、表層、表面にもともと存在した水の約 50% が宇宙空間に流出していると。で、また残りの水の大部分も、氷となって現在、火星の地下に、封じ込められていると。いうのが、まあ、で、分析結果として出ましたってことですね。
はい。まあ、大気が薄いと蒸発早いですからね。
ねえ、どれぐらいのペースで大気が失われていくかとか、それはね、のぞみが調べるはずだったんですけどね。残念ながら、のぞみくん行かないんで、代わりに名分が行くんで、ね。あとは、今、地球軌道上から、見てます、惑星望遠鏡、ひさきですか。うん。これも、火星大気の、研究観測を行う予定がありますんでね。
うん、
そちらの方からも何かデータが出てくるとは思いますけどね。
うん。
はい、それから4月21日、国立天文台の発表でですね、スーパーコンピューター K を使った研究から、超新星爆発はニュートリノ加熱によって起こる可能性が、示されたってことですね。
うん。
超新星爆発の話はまあ、がっつり細かい話はちょっと宇宙と素粒子によるとまだしてないんですけどね。順番通りやってるんで、なかなか超新星爆発のところに行き着かないんですけど、シミュレートするとなかなかうまくいかないんですよ、超新星爆発って。
うん。
今まで。で、どうしても途中で勢いが、衰えちゃうんですよね。今までのシミュレートのやり方すると。うん、もう何かが抜け落ちてると。
うん。
で、それの中で、やっぱ、ニュートリノ加熱説っていうのが、やっぱ出てきて、
はい、
結局、重力崩壊して、ただきに、中心部から、要するに、陽子が全部中性性にギューってなっていくときに、大量に、1個の陽子から1個ずつニュートリノが出てくるわけですよね。
はいはい。
要するに、大量のニュートリノがこう、出てきて、まあ、超新星爆発の実際、そのうちの、はい、かなりの割合、まあ、8割ぐらい以上は、そのニュートリノとしてエネルギーが出てくるじゃないかっていうことを言われてて、はい、で、そのニュートリノが、ニュートリノって、通常はね、我々の体も太陽から発生してるニュートリノのところがどんどんスカスカスカスカ抜けてってるんですけど、それがさすがものすごい密度で発生するんで、これが、スカスカ通るニュートリノ、なんだけど、それがもう周りのものに当たって、衝撃波がさらに加熱されるぐらいのニュートリノの密度で来るということで、そのニュートリノの爆発的な流れによって衝撃波が再加速されて、
うん、はい。
衝撃波が成長して、超新星が爆発するというのを条件に入れて計算させたらうまく爆発させることができたと。
お
うん、で今なかなかね、そのシミュレートするとなかなか爆発しないんですよ。なかなか難しくて、超新星爆発の理論モデルはいろいろあるんだけど、実際シミュレートしてうまく爆発するってなかなか難しいらしいんですよね。で、ニュートリノ衝撃波、ニュートリノ加熱っていうのをやっぱシミュレートに取り入れてやってみたらうまく爆発したってことなんで。それでも観測から分かる典型的な爆発エネルギーの10分の1程度の爆発しか再現できてないですよね。
それでも10分の1ってことですか？
そうなんですか。うん。
ああ、じゃあまだ、
超新星爆発はやっぱりまだ謎が多いんでですね。うまいことやっぱり、今の我々の技術、ね、そのシミュレーションの技術、うん、まあシミュレーションの技術だからどんなモデルを作るかによるんですよね。あとは分回すだけなんで。だからまだ理論がなかなかこう、追いついてない。解明しきってないんですよね、うん。
でもニュートリノがぶつかって加熱するってどんな密度やったと思います。思いますけどね。
うん、いやすごいですよ、うん、多分。だって、
うん、
我々の太陽、うん、どうぞ。
ニュートリノって物と干渉基本的にしないんですもんね。
はいはい、しません。はい。普通の感覚で言うと、もう物は全然関係なくスカスカ抜けていくと思ってください。全然問題がないんですけど。
うんうん、そんなのが、その物を加熱させるっていうのは、エネルギーを逆に与えるって相当ですよね。
いや、めちゃめちゃだと思いますよ。
うん。
ごいな。なんか手で触れそうな感じですもんね。そんな。
多分ね、多分ね、もし人間が加熱できるぐらいのニュートリノだから、もし人間がそこにいることができれば、多分ニュートリノのバシバシバシバシ当たってくると思いますよ。どんな密度だっていう。ね、はい、じゃあ次いきますね。またガンマ線の話なんですけど、今度は、ね、ガンマ線バーストの話ですね。
はい。
国立天文台の発表で4月24日、宇宙誕生10億年後のガンマ線バーストに中性水素の調合が見つかったということで、宇宙最電離以前の時代に踏み込む研究成果ということで、ここでちょっと宇宙最電離という言葉が出てきて、これ多分またか、まだちゃんと解説してなかったと思うんですけど、先ほど一番最初の話に出ました宇宙マイクロ波背景放射が出るところですね。この時は、はい、宇宙はプラズマだったわけです。原子核、原子、中性子、陽子、電子がバラバラの状態、プラズマ状態だ
った、はい、でそれがとりあえず動けるようになったという状態ですね。
そうそう
ですね。
それがこう、うん、原子核と原子が結合して電気的に中性な水素原子が形成された瞬間に、はい、マイクロ波背景放射で光が宇宙全体でビカッと光ったわけですよね。
はいはい。
でその時はだから中性だったんですよ、宇宙は。水素ガスは、うん、宇宙に存在する水素ガスは中性だったんですよ。
はい。
それが、数億年、まあ、だんだん10億年ぐらい経ってくると、星が生まれ始めるんですよね。
はい。
で、その星が放つ紫外線で、再び宇宙に浮かんでる水素ガスが、
うん、
星が放つ紫外線で、電子が分離されて、また電離が起きてるんですよ。で、あるところから宇宙空間に浮遊してる、水素はまたプラズマ化してるんですよ。
はい。
で、現状は宇宙空間にある星間ガスは電離状態なんですよ。
はい。
だから38万年経ったところから10億年までの間は宇宙は中性だったんですよね。
はい。
で、今は星ができたせいでまたプラズマ状態になってる。
はい。
で、その中性ガスがある状態のガンマ線バーストというのが観測されたと。
おー。
いうことですね。だ、理論では、だから、で、そう、再電離するのは10億年後だから、今38億歳と言われてますから、
はい。
地球からだから、138億歳と言われてますから、地球からだから128億光年。
翌年、そうですね。
カータで発生したガンマ線バースト。
だ、はい。
を調べたら、中性ガスの痕跡がスペクトルから検出されたと。
はいはい。
いうことで、まあ、初めてその、再電離以前、要するに星ができ始めるより、まあ、でき始めたっていうか、星ができて宇宙がその全部プラズマ化する前のとこで起きたガンマ線バースト現象。
うん、
っていうか、そんな時にもガンマ線バースト現象が起きたんだねという話なんですけど。
うん。
まあ、その、原始宇宙の、様子、が、まあ、よく分かってない領域ですね。うん。まあ、そこがちょっと一つ大きな証拠が出てきたかなというニュースですね。
はい、
はい。それから5月1日に IPMU の発表でですね、90億光年彼方の超新星が、重力レンズ効果でとても明るく見えているものが発見されて、超新星の正体が証明されたというニュースですね。
はい。
超新星 PS1 の 10AFX が通常の30倍以上明るいということで。
30倍?
うん。
すごいですね。
当初は新種の超高輝度超新星というふうに分類されていたんですが、うん、IPMA のロバート・クインビーさんらの詳しい調査で、はい、通常の 1A 型の超新星が、その地球と中間にある銀河の重力レンズ効果によって、はい、光がですね、凝縮されて30倍の明るさにこう増光されてたと。
おお、
うん、
あの、虫眼鏡で、
そうそうそうそう、
太陽の光をこう、紙に当てると、チリチリ燃え出すような感じ。
それと全く同じ現象が起きてると。
はい、はい。
ですね。重力レンズ効果を受ける 1A 型超新星っていうのも初めての観測例。で、しかもレンズ源が はっきり分かったと。
はい。
うん。その手前にあるその、どの超新星、超新星が出現した銀河と全く重なった位置に手前の銀河を、はい見つけて、はい、従来のデータだと区分できなかったんですが、
はい
手前の銀河を分離して見つけることに成功したと。
ほう。
いうことですね。
はい。
だから同じように重力レンズ効果を受けた一夜型超新星をたくさん見つけると宇宙膨張の研究に多くの役割を果たすことができるんじゃないかと言われてますね。
うんうん、でもその銀河と銀河がこう串刺しのように連なってるところの奥の銀河で超新星一夜型が起きるという。
非常にまあそれを考えるととってもレアなケースなんですけどね。
レアなケースですよね。
うんただ、まあ、宇宙は広いですからね。
まあ、そうですよね。
そのね、そのレアっていうのがどれぐらいの確率で起きるのかって話ですよね。
はい。うん、
はい、それから次がですね、NASA の発表で、今度はガニメデの海の話ですね。
はい。
5月7日、NASA の発表、ガニメデの内部に氷と水の層のタタン重ねの海があるという話ですね。
うん。
木星の衛星のガニメデは火星の4分の3ほどの直径を持つ太陽系最大の衛星。で、まあ、間違いなく水があるだろうと、言われている衛星の一つですね。ガニメデの他にはカリスト、エウロパ、まあ、タイタン、エンケラドスあたりがまあ間違いなく観測して氷や水があるのを観測されているかもしれないですけどね。ガニメデの場合、2つの氷の層の間に液体の水の層が挟まれていると考えられたんですが、硫酸マグネシウムの塩、使用の存在を考慮したシミュレーション結果からさらに複雑なモデルが弾き出されたということで、NASA ジェット推進研究所が弾き出した新しいモデルでは、岩石のコアと間に最大で3つの氷の層に挟まれて水の層からなる、状態がシミュレーションから出てきたと。圧力で水よりも高密度に塗った氷が沈んで一番深いところの氷の層となり、塩分を多く含む高密度の水がその上の深部の水の層となる、うん、でもっと表面に近い水の層では対流に生まれた局所的な低温部が氷と塩に分離し軽くなった氷だけ浮き上がった雪の層の存在も示唆されているということで、ただこの構造がどれくらい安定して持続するかは不明なため現在はまた違った状態かもしれない、
はい、
ただこの水と氷と石が岩石が接する部分で、まあ、
はい、
生命が育む可能性はあると。いうとこですね。この木星の衛星とか、さっきのエンケルドスもジェット吹き出してますよね。で、はい、なんでジェット吹き出してるかっていうと、すごい巨大な惑星のすぐ周辺を動いてるんで、うん、超積力でこうね、はい、温まれてるんですよね。はい
そうですね。
イオンのね、火山とかもそのせいで、
はい。
出てるんですけど、はい、だから、それでこの、エウロパ、あ今回のこの、ガニメデも完全に凍りつくことがなく中に水があるんですけど、そうすると、
はい、
極端なのしね、熱水噴水孔、噴射孔、熱水噴出孔みたいなやつが地球上にあるんですね。ああいう、あれに類似しているものがひょっとするとあるんじゃないかと。
そうですよね、はい。
うん。で、そうするとそこには生命を、が、いる可能性は、まあ、結構高いんじゃないのという
です、ね。うん。古細菌とか、嫌気性細菌とかが、いてもおかしくはない環境なんですよね。
うん、そう
ですね。
地球でいるね、うん、そういう、それに相当するような生命体がね、いてもおかしくはないですね。はい、ね、2022年にヨーロッパの探査機が上がる予定なんでね。あとアメリカもね、穴掘る計画、ありますからね。
そうですね。穴掘るって言ってましたね。うん、
まあ、どんだけ掘るんだって話もありますけど、ね、数キロメートルあるんだけど。
はい。
薄いとこでも5、6キロあるんだろうって言われてますからね。日本の掘削船地球かなんか持ってけや。別なんでしょうけど。あれぐらい持ってくらいいかないってことですよね。
それこそ宇宙戦艦じゃないじゃないですけど。
はい。ボーリングの材料持ってかなきゃいけないんですよね。
そうなんですね。
そうそう、だからちょっと想像つかないですね。
どんだけ、まあもちろんその5キロを全部ぶち抜くって話じゃないんですけど、まあ、どんぐらい掘るつもりなのかなと。
うん、
はい、それから次ですね。時速220万キロで銀河の外れを超高速で駆け抜ける星が見つかったということで、銀河中心ブラックホールから弾き飛ばされたんじゃないかと言われててですね。
うん、
これはなんかすごいですね、
うん。ユタ大学の発表なんですけど、ね、通常の恒星の3倍近い速度、時速220万キロメートルで移動する星を発見したと。この展開、天体の名前がですね、LAL LAMOST 望遠鏡で見つけたんで、LAMOSTHVS1 って名前がついてるんですけど、
うん、
地球から見ると、蟹座の方向約22400光年彼方。銀河中心から62000光年余りで、生まれてから3200万年ほどの若い星で太陽の9倍ほど質量があるんですが、
うん、
すごいスピードで吹っ飛んでると。
うん。
いうことで、ここ10年ほどで20個程度見つかってるんですけども。
え、そうなんだ。
うん。この超高速星がですね。
はい。
はい。
うん。元は連星だったものが銀河中心巨大ブラックホールに近づいて、1個がそれに近捕まって、もう1個が弾き飛ばされたと、じゃないかと。
ほう。
パチンコのようにですね。
はいはい。
うん。要するに1個が吸い込まれる反動で、もう1個は逆に飛ばされていくと。
う
ん、現象が起きたんじゃないかということで、まあ、うん、まあどう見積もるかによるんですけど、研究チームのよると確率的には10万年に1回程度。の確率。
ああ。
ですね。
それが20個ですか？
はい、20個ぐらい。
ああ。
まあ、宇宙は歴史が長いですから。
で、もしかしたらその10万年に1回程度ってことは、もしそういう状態のリアルタイムっていうか、で観測される可能性もあるわけですよね。
うん、可能性
は
ありますね。現に、いて座 A スター、要するに我が宇宙の銀河の銀河中心、ミルキーウェイ銀河の銀河中心ブラックホールの、はい中心位置を精密測定するときには、その周りの恒星の、ブラックホール自体見ないの、周りの恒星の運動を実際に測って測定して見つけてますからね。そのときになんかすごいスピードでギュンってこう曲がっていくのが10年ぐらいの観測でこう分かってるんで。
うん。うん、はい。
実際に飛ばされる瞬間が観測される可能性は。
可能性もある、
うん。観測することはできると思うんですね。うん、観測できないことなんです、
うん。
観測してるときに、うんその現象が起きれば、まあ、多分見つかると思うんですよ。
はい。
ですね。はい、それから次ですね。ヨーロッパ、5月16日、ヨーロッパ南天天文台の発表で、マグネッターという星。あんまり聞かないですね。はい、これの形成過程の話ですね。超新星爆発の後に超強力な磁力を持つ天体マグネッターが発生することがあると。かつてのパートナーと見られる天体の発見により、その不思議な形成過程が明らかになってきたということで。
うん。
まあ、中性子星の一種なんですよ。うん。
はい。
中性子星の一種なんだけど、その中性子星がものすごい磁力を持ってる状態で中性子星が出来上がると。いうことで
中性じゃない中性子星。
うん、いや
っていう感じですか。
いや、中性子星なんだけど、磁場を持ってる。
うん。あ、磁場ですね。磁場じゃなくて。磁場そうですね、うん。はいはい。
天の川銀河ではですね、20個程度発見されてるんですけれども、はい、その一つがですね、伊勢田、じゃあ、祭壇座の星団、ウェスターラウンド1にある、CXOUJ16471-0.2-44521.6 という名前の星なんですけど、名前というか番号がついてらっしゃるんですけど、ですね。太陽40個分ぐらいの大きさの星が超新星爆発を起こしてできたものと分かってるんですが、まあ、このぐらいの大きさの星は超新星爆発を起こすと中性子星じゃなくてブラックホールになるはずなんですよね。だいたい太陽質量の8倍とか10倍、を超えるとブラックホールになると言われてるんですけど、はい、まあ、ブラックホールにならずにマグネターになったと。
うん。
いうことで考え出された、まあ、仮説としては、二つの大質量性のペアの相互作用でできたんじゃないかってことですね。
うん、
ただ、問題はマグネターの位置にパートナーの星が見つかってなかったことなんですが、まあ、研究チームは、チリのですね、パラナル天文台の超大型望遠鏡 VLT で観測を行って、星団の中で得意な動きを見せる暴走星、さっきの、あれですよ、ランナーウェイスター。超スピードで移動する星ですね。これを探し出したと。
うん
うん、で、見つかった天体は、マグネタを作り出した超新星爆発で弾き飛ばされたと考えられているようなスピードと方向で移動していたと いうことで、また軽くて明るい、そして炭素が豊富という星だったんで、元々の連星の片割れだった可能性が非常に高いということで。じゃあそうするとどういうシナリオが考えられるかというと、まあ非常に接近した2つの連星のうち重い方が、一生の終盤に差し掛かって、外層のガスが、晩星に移り始めると。で、この晩星の方が、はい、まあ、この後超新星爆発するんですけど、質量が降り積もる勢いで晩星の自転は加速し、要するに質量が動いていくと核運動量も動いていくんで、どんどんどんどん自転の速度が上がっていくんですよね。
はい。
そうすると、この加速された、自転がマグネーターの磁場の元になるんですけど、で、どんどん降り積もってくるやつが今度は受け取りきれなくった晩星は今度は物質を放出し始めて、その一部が元の天体に戻されると。で、この行ってこいをやったんで、今暴走してる星、が、ちょっと、蘇生がちょっと、普通の星の進化ではできないような蘇生になっていると。
要するにさっき言った
軽くて明るいのに炭素が多いという状態は、通常ではちょっとおかしな蘇生だと。
はいはい、うん、隣の、うん、その元ペアだった連星と物質の交換が行われているという感じで。
うん、そうですね。うん、そうです、うんうん。それで物質を放出して、また軽くなったんで、うん中心性爆破が起こった時はブラックホールじゃなくて中心性ができたんじゃないかと。
ほう。
いうことですね。それで、結局核運動量だけが戻ってこなかったんで、核運動量だけ与えられたんで、ものすごく高速で自転する星が超新星爆発したんで、それがギュッと固まった中心の中性子星はもうものすごいスピードで回転しているために強力な磁場が発生していると。
ああ。
いうことで。うん。あの、中性子の塊だったら、電荷がないのになんで磁石になるのって話が出てくると思うんですけど、うんうん、中性子っていうのはね、磁場に反応するんですよ。あの、まあ、なぜかっていうと、結局中性子は中性なんだけど、中のクォークが分極してるからなんですよね。
うん。
中に入ってる3つのクォークが、
はい。
電荷を持ってるんで、
はい。
うん、中性子も磁場を感じるんですよね。ということで、中性子を自転さ、中性子の電磁変、あの、その変極、磁場の変極現象ってやつで、その中性子ぶん回すと、高速でコマネに回転させると、磁石になっちゃうんですよ。
うん、
ちょっと変わった現象なんですけどね。あの、
なんか、ま、昔の SF とかにはなんか強力な磁場があって、うん、宇宙船が囚われて逃げられないとかよくあった設定だなとか思いながら、
うん。そうなんですよね。
聞いてますけどね。
う
ん
う
ん、
そうです。ありましたね。あの、うん、スペオペですよね。最近そういうのない
ですね。ステオペとかにないですけど、ねうんね、最近はないですけど、でも、
最近の SF には、最近の SF にはないですね、そういう設定、そういえば。キャプテンフューチャーとかそういう世界です、
ね。そうですね、昔、と一昔前の SF と
か。50年くらい前ですね。そういうあの宇宙、大宇宙を舞台にするようなやつないですね。
ああ。
欲しいですけどね。
そうですね。
はい。はい。それじゃあ次のニュースですね。アルマ望遠鏡の最後のアンテナが山頂に到着ってことで、6月24日、アルマ天文台の発表で、アルマ望遠鏡の最後のアンテナが、6月13日に、標高500、5000メートルの山頂施設に設置されて、66台すべて到着と。
はい。
いうことですね。
うん。
Google ストリートビューも公開されました。
はい。
一番乗りは日本のアンテナで2009年9月。5年かかったですね。うん、66台。
うん。
うん、で、まあ、もう最初に入ったやつはメンテナンスで今、中腹に下ろされたりしてて、今全部66台全部が上にあるわけじゃないんですけど、まあ、とにかく、うん66個目が納品されましたと。
はい。
いうことですね。
うん。
それから。
ふもとで作って、ゴロゴロ運んで持って上がるんですよね。
ふもとというか、2900メートルのところに施設があるんで。
うん、ああ、うん、作る場所があるんですね、工場みたいな。
メンテナンスとかもそこでするんですけど。はい、まあそこでこう、うん、最終組み立てを行って、専用の、はい、アンテナの下にこう潜り込む専用の台車で。
うん、
あれです。メーカーはあれと一緒です。イプシロンの1段目運んだ台車のやつしかメーカー同じだと思いましたね。
はい。
うん。ああいうあの特殊な運搬車両、専門に作ってるメーカーがあるんですけど。
あ、なるほど。
うん。それで。
山道で飛んだとかしたやつ。
そうですね。はい。
そうですね。はい。
はい、それから次ですね。
はい。
6月26日で、先ほどありました、その、宇宙マイクロ背景放射に、B モード変更というのが、観測されたという、バイセプ2のプロジェクトの話なんですけど、ですね、6月19日に発表された、物理学、アメリカ物理学会の学会誌に発表された論文の第3版だと、注意書きがこう追記されてですね、銀河の塵の影響による可能性が除去されきってないということで、まあどういうことかというと、うん、マイクロ背景放射の B モード変更を観測したのは間違いないんですけど、まあ問題は何が原因で変更したのか、いうことですね。で、変更する元は原子重力波、それから重力レンズ、それから銀河の中に浮かんでる塵、この三つが、その CMB を変更させるんですよ。
はい。
で、重力レンズ効果とその塵の効果を排除しないと、
はい。
これは重力場でできたんですよってことがやっぱ言い切れないんですよね。
ああ、初期の重力波 で、うん、ではないかもしれないと。
そうそう。塵の影響かもしれない。
うん。
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 で、この CMB 全天を、衛星とかは全天を撮ってるんですけど、このバイセプとか全天は撮ってないんですよ。はい、要するに銀河面に近いところを撮ると銀河の影響があるんで、はい、もう重力場とかいろんなものの影響を受けるんで、塵の影響ももちろん受けるんで、なるべく銀河面の高い緯度、要するに銀河系の銀河平面の直角方向に近い方向をこうやっぱ撮るわけですよ。星が少ない方。
はい。
うん。チリも少ないんで、はい。うん。
うん。
ただ少ないと言ってもあるんで。
ああ。
うん。それが、銀河のチリが、要するに、銀河系もやっぱり磁場が存在するんで、その磁場の影響で向きが揃ってるんで、反射する光の波動面が揃って変更するっていう特性があるんで、まあ、それの影響をもう完全に排除しきれてませんと、実はって話ですね。
はい。
で、それと、ちょっとおかしいと言われ、その発表されたのでおかしな点っていうんですね。
はい、
スカラテンソル比という、要するに原子重力波の強さを表す数値があるんですけど。
はい。
ですね、プランクが CMB 観測衛星、プランク。これが、
はい、
もう観測終わって、去年の暮れに、速報を出したんですよね。で、現在また、精密なデータ観測をしてるんですけど、そこでもやっぱりやはり、マイクロ背景放射を観測してる衛星なんで、その B モードの話もこう出てるんですけど、そこの、
で、はい、
発表された予測値だと、
はい、
観測データからの速報で、速報値の重力波の強さ、原子重力波の強さは 0.12 より小さいであろうという数値が出てるんですよね。
はい、で、はい、
今回のバイセプ2の発表では 0.2 程度じゃないかという数値が出てきて、プランク衛星の予想よりもだいぶ大きいんですよね。
うん、
で、さっき話が出たその佐藤勝彦先生、
理論を出した人ですね。
理論を出したね、先生も。
はい。
こんなでかいのっていうふうに驚きましたということをコメントされてるんですよね。だからこの数値の違いが何なんだという話ですね。それから、さっき言った通り、あと三つ目が、バイセプ2は観測領域が狭いんですよね。ある限られた領域だけを詳しく調べて、うん、で、プランクは全部調べてるんで、全点調べてるんで。で、プランク衛星の、詳細分析データが10月に出る予定なんですよ、今年の。
うん。
で、その時どうなるかという話ですね。
うん。
ですね、宇宙、のインフレーション理論は、まあ、佐藤先生、和彦先生と、うん、あと、アラン・グースさんという二人の方によって、それぞれ独立で提唱された理論なんですよ。
はい。
だから、この観測で、インフレーションが証明されて、ノーベル賞が出ると、うん、佐藤先生とアラン・グースさんに一個ずつ行く可能性が高いんですよね。で、最近3が多いんで、はい、そうすると観測者に1個来る可能性が高いんですよね。
はい、
ああ、
うん。はいはいはい、
はい。誰が観測者として受賞するかって話ですよ。
はい。
うん。このインフレーションに対してノーベル賞が出るとすればって話ですよ。
はい。
うん。
はい。うん。
この間のヒッグスの時も 観測チームに対してひょっとして出るんじゃないか。アトラス、うん、とかセルンに対してノーベル賞が出るんじゃないかって言うんだけど、まあ今まで組織に対して出したことないんで、科学賞は。
はい。はい。
科学賞っていうかその、サイエンスはですね。ノーベル平和賞出てますけど。結局出なかったんですけどね。だから今回は、実験グループ、実験して発見した人には出なかったんですよ。
はい。
うん。今までは発見した人にも出てるんですよ。理論出した人と発見した人に出てるんだけど。
うん。
うん、まあそういうのもね、まあ、ひょっとするとやっぱり、あるんじゃないのとかってやっぱりこう、言われてるんですよね。
うん。
まあそれはね、早く、まあその、ノーベル賞もらえるかどうか別にして、まあそりゃ、
うん、
早く出したもん勝ちですよね、科学の世界ですからね。
まあ、そうですね。う
ん、ただ、ちょっと、うん、ちょっと先走ったのかなという。
ああ、
うん。
なんかでも、そういうとこって指摘されそうだから、思っててもやりそうにない気はするんですけどね。
うん。
はい。ちょっとまたこれについてはね、まあ、10月プランクの、うんデータが出てから、
うん、そうですね。
また進展すると思いますからね。うんうんう
ん、はい。
はい、それからですね、カッシーニ、土星探査機カッシーニ。
はい。
もう土星到着から10周年なんですけども。
うん。
もう10年も飛んでるんですね、カッシーニね。
うん。
2016年から実施される最後のミッション名がグランドフィナーレというミッション名でしたということですね。
そのまんまや、みたいな感じ
です。2016年11月から2017年9月までに実施予定の最終ミッションは、グランドフィナーレと名付けられることが決定した。このミッションでは、土星への再接近時に、D リングのさらに内側まで迫る軌道を取りながら、もう要するにもう壊れてもいいという軌道ですね。
はい、
もう突っ込みますと。ね、土星本体の重力部や磁場、リングに含まれる物質などを詳しく観測する予定ってことですね。最後には多分、うん、土星に突入させると思うんですけどね。うんうん、
ああ。なんかあざといですね。
うん、
なんかもうこれで、あれですね、うん、外惑星系をこう、周回する大規模探査衛星っていうのがもう消えてしまうわけですもんね。
そうですね。
うん。
まあ、めちゃめちゃでかくないですけど、もうすぐジュノーが到着しますから、木星に。
ああ、はいはい。あ、でもジュノーももう3年ぐらい経ってるんですよね。
そうです。
早い。
ジュノーでかいですよ。
でかいですね。
ソーラーパネルでやるから。
うん。そしたらもうロゼッタが彗星ついちゃいましたからね、
そうですね。
うん。あ、
もちろん今日もね、そのニュース、ちょっとだけ。ね、ロゼッタはね、トーニャンさんがね、ネタを準備してるんですよ。今日ちょっと、
はいはい。
都合で、参加できないんで。まあ、このネタは、まあ、焦ってもしょうがないんで。まあ、またトーニャンさんが来た時に話してもらおうと思いますね。
はい、うん。まだあと100キロありますか。
着陸機はね。まあ、とりあえず、フィラへ着陸機が降りる頃がまたね、山場ですからね。
うん。うん、
その頃にまたね、はい、特集みたいな組もうと思いますけどね。ですね、その距離もグラシメンコ彗星なんですけども、7月の段階でロゼッタの観測からですね、1秒間におよそ300ミリリットル、コップ2杯分ぐらい。ですね。この時で距離が、5億8000万キロ5ぐらい離れてるんで、木星軌道と火星軌道の間ぐらいなんでね。逆に、これほど早い段階で水の放出が見られたのは意外だということ。し、今、この間も最接近で100キロのところで、ちょうどアヒルの首根、ね、首のあたりから、
そうですね。
ジェットが出てるのが、
ジェットが
観測されたんですけど、
あ、もう出てる。2本出てました
。うん、もう出てるのという感じですけどね。
うん。
ただ、チェリモフ・グラシメンコ彗星って、いわゆる我々がイメージする、長いオーフィク衛星じゃない、彗星、サングレーザー、って言われてるような、大彗星になるやつ。ああいうのとちょっと軌道がちょっと違うんですよ。ちょっと変わった軌道してるんですよね。我々がイメージする、その超楕円軌道。すごい遠くから来て、太陽ギリギリを通過して上がっていくような軌道じゃないんで、チェリモフ・グラシメンコ彗星って一番太陽に近づいても 1.2AU なんですよね、
はい。
地球軌道の内側に入ってこないんですよ。
うん。
うん。で、一番外側が木星軌道ちょい超えぐらいなんで、
まあ、だから明るく輝く彗星ではない、
ね。そうそうそう。うん。まあ、だから逆に、人間が打ち上げた探査機がランデブーできるんですけど。
なるほど。うん、
ハレー彗星みたいな軌道のやつで、まあ、ランデブーは不可能です。
不可能ですからね。
うん、原子力ロケットとか作らないと。
早すぎますからね。
そうそうそう。うん。
そもそもなんていうか、小惑星のちょっと軌道がずれた系みたいな感じですよね。
そうそうそう、それぐらい感じです。はい。
うん。
まあ、そういう珍しい彗星だからこそ、
はい。
探査機を送り込めたんですけどね。
うん。
でも、やっぱり、ガジェットが出てるってことは、彗星は彗星ですよね。
ジェットは彗星なんですよね。
うん。まあ、楽しみですね。
しかも、
う
ん、はい、汚れた雪だるまとよく言われます。けど、
うん、
汚れた雪だるま、雪はなかったですよね。
雪っぽいというか、ね、どうもね、うん、まあもちろんガスが出てる、うん、ジェットが出てるから水気はあるんでしょうけど、うん、あんまり雪だるまっていうほどではなかったですね。
ですね、うん。泥団子って感じだったんですね。
そうですね。
どっちかっていうと、う
ん、そんな感じでしたね。
うん。
はい。じゃあまあこの辺については、逐次また情報が上がってくると思いますんで。はい。それからですね、7月15日ヨーロッパ宇宙機関で、今度はビーナスエクスプレス、金星探査機ですね。これが、こちらもやっぱり最終ミッション。ということで、ここ、最近はですね、低い軌道で、要するに、大気の上層に引っかかるぐらいの軌道に落としてたんですけど、再び高度を上げて、今年中に運用終了になる。そこから自然落下させて、今年中に運用終了になる予定ということですね。2006年からミッションやってるんですけども。まあ、とりあえず所定の当初計画されたミッションはすべて終えて、今オプションのミッションで高度130キロぐらいまで高度下げて大気の調査を行っていて、機体が受ける大気抵抗から推測される大気濃度は高度165キロで1000億分の1キログラム立方あたり。130キロでは1億分の1キログラム、1立方あたり。ちなみに地球の海は1立方あたり1キログラムということなんで、地球の海の1億分の1ぐらいの密度。と言われても全然ピンとこないんですけど。うん。まあ、探査機の太陽パネルが急激に上がる様子も測定されたっていうことで、まあ、そういうちょっと突っ込み気味のね、もう最後なんで、そういう、観測を行ってたってことですね。で、再び高度を上げているところで、燃料が尽きなければ26日までに高度、460キロの以上の高度に入って、それ以降は自然落下させて、今年中に金星に落とす予定ということですね。暁と、うん、共同ミッションをやる予定だったんですけど、残念ながら、ビーナスエクスプレスが先に終わっちゃいますね。
うん、
はい。それから7月2日に国立天文台の発表で、金やプラチナは中性子星の合体で生成されたということですね。
はい。
宇宙と素粒子によるの元素合成の回で、R 過程っていうのをお話ししましたよね。
はい。
覚えてらっしゃいますかね。あちらの番組を聞いてらっしゃる方は覚えてます。要するに、超新星爆発みたいなものすごいところで、中性子がもうドバーッと川のように流れてるようなところで、鉄より重い元素っていうのは合成される。うん、と思われてますという話をして、
めちゃめちゃにぶつかるやつですよね。
そうですね。
あるか
で、でそれプラス、要するに中性子星の合体の時にも、はい、もうできると思われてて、はい、あの時はだからどちらかまだはっきりしてないしけど、最近のシミュレーションをすると超新星爆発の時は大量のニュートリノができるからどうもうまくいかないという話をしたのを覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど、
はい。
今回はそれの絡みなんですけど、中性子星の合体で放射されると考えられるガンマ線バーストの観測で、R 過程元素合成が作られた兆候が見つかったということで、うん、中性子星の合体で作られたという方が有力じゃないかという可能性が高まってきているということですね。うん、で、天の川銀河とその周辺約80万光年の範囲の矮小銀河において、一つ一つの星の組成を測定したと。そうすると、鉄と、ユーロピウムっていう、まあ、レアアースの一種の元素、希少元素なんですけど、この元素の増加量の違いから、鉄が作られる重力崩壊型の超新星爆発と、ここの、異なるプロセスでユーロピウムが作られているということが示されたと。それから、銀河の重さごとのユーロピウム量の違いともとに R 過程元素を作り出す 現象の頻度を見積もったところ、中性子星合体の予測頻度と一致しているということで、中性子星合体の際に合成した R 過程でできた元素がこれまで考えているより高速で広範囲に広がっていることが分かったということですね。
うん、
で、R 過程元素を過剰に含む星が見つかっていないっていうことが、まあ、この中性子星合体説のネックとなってたんですが、まあ、十分拡散したければ、この矛盾は解消されるってことで、今回の研究から中性子星合体は天の川銀河で100万年20回から20回程度の頻度で起こられると見積もったりと、頻度があるだろうと言われてるんですね。で中性子星の合体で発生する重力波の観測計画の目安ともなるということで、矮小銀河の星々に含まれる R 過程元素の量をさらに詳しく測定して、中性子星合体説のさらなる拡張と精密な頻度の検証を目指すということで、超新星爆発の方の R 過程の方は、今のところそのプラス要素が観測でされてないんですけど、中性子星合体の方がちょっと出てきちゃってますねっていうことですね。
はい。
うん、NHK のコズミックフロントでは、まあ、前回の宇宙とソリューションによるとお話ししましたけど、R 過程に関しては、金は中性子星の衝突でできたっていう、こっちの説の方を説明してましたよね。だそうですね。私も、心情としては超新星爆発の R 過程の方が派手なんで、そっちで起きてもらった方が好みなんですけど、やっぱりそうすると、はい、さっきも言ったように、その、爆発が再加熱すること、ニュートリノが発生すると、どう考えても、ベタベタくっついた中性子が一気に、ニュートリノで全部崩壊しちゃって、
はい、
うまくくっつかないんですよね。シミュレートすると。まあ、その超新星爆発自体のシミュレートもうまくいってないんで、だからこっちもうまくいかないんだって言われたら、それはそうかもしれないんですけど、まあ、なかなかこっちの方、考え方は、プラス要素がなかなか出てこないなと。いう状況になってるって話ですね。その、中性子星合体の方が、中性子星合体と中性子星の衝突ですね。連星中性子星が、最終的に1個にこう、ぶつかっちゃうやつなんですけど。
はい。
まあ、こっちの方が、こう、今ちょっと旗色が、いいぞと。いう感じですね。まあ、これも、ひょっとすると両方起きてるかもしれませんしね。まあ、その比率の話だかもしれないし。意外と、やっぱりいろいろやった結果、シミュレーションうまくいかない。超新星爆発というのがある過程は、なかなか起きないんじゃないかという結論になるかもしれないし。ちょっとまだね、結論に至るとこまでいかないんですけど。これもちょっとね。
中性子星で、まあ、例えば、その中性子星で合体でできたとして、それがどうやってその、また星の卵である、ゆりかごであるところの塵になるのかなっていうのは、ちょっとよくわからないところありますね。合体したんだから
中性子星同士の合体でも超新星爆発を、みたいなものが起きます。
ああ、爆発するんですね、やっぱり。ね、バーンと爆散する
っていうか。1A 型超新星爆発も、
はい、
今日本では、
はい。
その、白色矮星に、晩星からガスが起こってって。
はい。
で、爆発するっていうのもありますけど、それ、
はい。
白色矮星連星が衝突してやるという、爆発するという説も、あるし。
はははは
中性子星連星同士も、
合体による爆発。
合体すれば爆発します。
うん、なるほど。
そうすると、すごい勢いで、広がる。で、それがだから、さっき言ったように、これまで考えられていたより高速で広範囲に広がってるっていうことが分かったと。
ああ。
いうのはそういうことです。
あ、なるほど。
うん。今まではその、どっかにちょっと出来上がったものがちょっと固まってできるんじゃないかと言われてたんですよ。
はいはい。
でも実際観測結果からすると、中性子星合体でできたと思われる元素が、
はい。
今までの予測値よりも、もっと高速で広範囲に広がってる。
はぁ、
うん。ということが分かったという話ですね。だから、
あ、
うん。超新星、中性子星の合体で起きるって言っても、今の銀河の中の重元素の分布 を説明できますよという観測結果ですよっていうことですね。
ああ、なるほど。
うん。
はい。
はい、そういう感じですね。
うん。
ちゅうりょん、これはまあ、どうせパスだ。あと、チュリマフ、ゲシメンコ彗星の話で、ロゼッタ、7月18日に、もうすでにね、ニュースで流れてるんで、皆さんご存知かもしれませんけど、7月18日の発表で、ロゼッタが捉えた、この時捉えたチュリマフ、ゲシメンコ彗星が、接触型ですね、要するに、おもちゃのアヒルみたいな、
うん。
何ですか、鉄腕ダッシュというところのアヒル隊長ですか。
お風呂に浮かべて、う
ん、あの形をして
る。あ、そういうやつです。
ね。
うん。
ですね。はい。それから、7月29日国立天文台の発表で、30メートル望遠鏡 TMT の建設開始が決定ですね。アメリカ・ハワイ州から、建設の許可が正式に出されたということですね。
はい、
口径30メートルの超大型望遠鏡、日本、アメリカ、中国、カナダ、インドの5カ国共同ですね。まあ、日本は、まあ、いろいろ担当するんですけど、メインは鏡の主鏡ですね。
うん、
鏡を担当するということですね。
はい。
はい、それから7月29日国立天文台の発表で、月のマントルの一番深いところに柔らかく暖かい層があるんじゃないかという話ですね。
うん、うん、
地球の引力による月の変形、要するに潮汐力による、月の変形に基づく計算から、月の内部深くに柔らかい層が存在し、その中でまた熱が、まあ、要するに月は冷え切ってないんじゃないかと。
はい。
いう、理論計算が出ましたって話ですね。まあ、大まかに金属の中心核と岩石でできたマントル部に分かれていると考えられるんですが、かぐやの観測データから、精密に求められた月の変形は、こうした内部構造だけでは説明できなかったと。いうことで、
うん、
アポロ計画で設置した月面、地震計、月震計のデータも考慮しながら、どのような内部構造であれば観測されるような変化が、要するに観測結果に合うにはどういう内部構造ならいいんだろうということを理論的に考えたと。いうことで、その結果、月のマントル最下部に柔らかい層が存在すると仮定すれば、実験、観測によく合うと。いうことですね。
はい。
潮汐力によって熱が効率的に生じ、現在も核を温め続けていることが、言えると。
うん。
はい。それからですね、超新星爆発、2014J のガンマ線で探る 1A 型爆発仕組みということで、京都大学の発表ですね。大熊座の、M87 銀河に出現した超新星、2014J の観測から、爆発後の早い段階で放射性元素の崩壊に伴うガンマ線のシグナルが検出されたということで、星の表面での核反応が星全体の爆発に引き金になった可能性を示すもので、1A 型超新星爆発の仕組みについて新たな疑問を投げかけたということですね。1A 型超新星、さっきも出てきましたけど、超新星爆発のうちに 1A 型と呼ばれるものですね。
はい。
核暴走型と呼ばれているんですけど、これは、うん、まあ、さっき言った二通り、説があって、うん、電星の片方が白色矮星になってます。もう片方が普通の恒星のままに残って、これが、白色矮星の方にもう一つの伴星から、こう、ガスが、溜まってきて、ある質量限界を超えると、白色矮星の方が核爆発を起こして、一気に爆発するという説。
はい、うん、
それから、白色矮星連星とか中性子連星が衝突して爆発を起こすという、その二つがこう考えられているんですけど、はい、今回のその、今回の話に出ているのは白色矮星にガスが落っこってくる方ですね。
はい。
で、どのようにその核爆発の核反応暴走の引き金引かれるかっていうのはまだよく解明されてなかったんですけども、今年1月に出現した、M82 に出現した超新星、2014J を、人工衛星インテグラルでガンマ線観測すると、爆発が約18日の段階で、2K56 の、放射性崩壊に伴うガンマ線が検出されたということで、
はい、
白色矮星の中心付近から核反応が始まるという魚類の考え方からすれば、ニッケル56を由来とするガンマ線は、 中心で爆発すると爆発後数ヶ月以内は周りの物質で見えないはずなので、この結果はちょっと予想と違ってたと。
はあ、
いうことで、白色矮星に流れ込んだ物質が、まあその白色矮星の赤道表面で蓄積され、その表面で核反応が転化されると。
うん、
でその時に、少量のニッケル56が作られて、これが爆発初期に観測されるガンマ線の由来になるということで、でそれが、その表面でスタートした核反応が中心部に伝わって星全体が吹き飛ぶ爆発の引き金になるということで、前はこう、ずっと降り積もってて、チャンドラセカール、限界と言われる、その、これ以上降り積もると爆発しますよと限界を超えると、ど真ん中から、中心から爆発するんじゃないかと言われたんですけど、まあ、実際につい、まあ、火種はどうも外側でついてんじゃないかと、
うん、
いうような観測結果が見られたってことですね。はい、それから次ですね、8月5日で、伊予で大規模噴火が観測されましたということで、この1年間ですね。
はい。
2013年の8月に3度にわたる大規模な噴火が木星の衛星伊予で起きましたということで、伊予の南半球で8月15日に発生した2度の噴火は、ハワイにありますケック望遠鏡で観測されてますね。
うん、
噴火口から溢れたマグマが一気に溶岩流となって広がり、1度目は面積130平方キロメートル、2度目は310平方キロメートルになって、厚さ10メートルで流れ出たと見られる。
うん、
8月29日に北半球で起こった最大級の噴火は、ジェミニ北望遠鏡と、赤外線望遠鏡 IRTF で捉えられて、現在地球で見られる火山噴火よりはるかに高温である噴火が見られたということですね。うん、誕生したばかりの頃に地球に存在した火山に近いマグマ組成と考えられると。いうことですね。伊予の大気構造に関する噴火の影響についても調査が行われて、日本の、先ほど出た惑星観測衛星ひさきは、これも同時観測を行っているということですね。この研究で分光観測からマグマの噴出量を推定するモデルも編み出されて、原始惑星系の岩石惑星で地表が作られていったプロセスを知る手がかりとなるんじゃないかってことですけどね。
うん。
やっぱ、伊予ってすげえ、火山出るんですね。
そうですね。いや、面白いこと、このニュース面白いことがいくつかあって、まずはその、ある程度のその規模の噴火が、こう、結構火、
うん、引き
金的に集中してね、うん、北半球と南半球ってかなり離れた場所なんだけど、うん、おそらくはある意味で連動して起きていると。うん、で、それだけ多分中の、その、火山の爆発、大きい爆発っていうのは、マントルの、普通のマントルの上昇じゃなくて、プルームっていう、すんごいで、大きい上昇流が、中で、マントルの中で動きがあった時に、
うん
大きい爆発って起きるんですけど、
うん、
地球では、例えば、インドとか、うん、インドのデカン高原、うん、とかで、起きてる爆発ですね。
シベリアとかですね。
そうですね、うん、シベリアとか、あと、アメリカの、
イエルストンとかですか？
そうそう、
イエルストン、
あたりですよね。
うん、
その時に、こう、かなりの量の溶岩が、こう、高温溶岩がぐわーっと一気に出てきて、まあ、洪水玄武岩って言ったりするんですけど、
うん、
まあ、そういう現象が、その、伊予で起きてるっていうのが、まあ、見れるっていうのは面白いですよね。それから、もう一つは、その、温度が高かったっていうこともすごい面白いなと思う。はいはいはい、で、温度が高いっていう、いうのは、まだ星が冷めきってないというか、まあ、冷める暇がないというのが、伊予の感じだと思うんですけど、まあ、冷めてないから、その、すごく、その、熱々の火山っていうのがまさに起きてるっていうのが、
うんうん
うん、それがまあ、リアルタイムで、まあ、見れるっていうのは、すごい面白いなと思いますけどね。うん。
これね。
うん。
なんだっけ木星探査機は。ガリレオか。ガリレオだね。
はい。
うん。ガリレオがまだ飛んでればね。
そうですね。
しっかり近くから撮ったんだろうけど。
うん。残念ながら今ね、もう望遠鏡の。 望遠鏡の観察ですからね。
飛先の観測データってまだ出てきてないですよね。写真見た記憶ない
かな。あ、そうですね。そうですね。見たことないですね。
飛先の、論文は出てるかもしれないけど、あれですね。いわゆるビジュアル的な撮像画像とか、そういうのはまだちょっと出てきてないですね。KEC2 の画像みたいなのがね、ちょっとニュースで出てますけどね。
はい。
これを見るとやっぱものすごい、あれですよね。真っ赤な。
そうですね。
地上から見るとそのね。
熱々ですよね。
熱々のやつがこう、ドロッとすごい、星のね、かなりの広い面積で、ドロッと出てるような撮像画像が、撮れてますよね。
はい。
やっぱ地学とかじゃないと説明できないことってあるんですね。
まあ、こういう惑星地学というか惑星科学というか、はい、要するに地球以外の地学ってなかなか進んでなくて、まあ、一番その地形学とかが、その地形学にしても、どっちかというとクレーター形成学っていうのは結構、惑星のその地形学の中でも一番、メジャーな分野だと思うんですけど、それ以外の、その、地質学的なものってあんまり進んでないんですよね。あまりにもその、例えば、さっきのニュースでもあったようにエンケラドスとか、あまりにも地球と違う組成でできてる星とかのその内部構造を調べてみるとかあるんですけど、ある程度こう地球と似た、火山活動を持ってたりとか、まあ、火星なんかでは、その河川の水が流れた跡とかを、が地球とその似た、地質や地形を持ってるっていうところを調べていくっていうのは、まあ、現地に行けないから調べられないっていうのはあるんですけど、なかなか進んでない研究分野なんで、すごい、そういうニュースが出てくるっていうのは面白いと思いますけどね。
一応、イオはね、今、まあ、観測できるのは太陽系の中だけなんですけど、太陽系の中で地球以外に火山活動を行って唯一の星ですからね。
火山としては
ですね。火山としてはですね。まあ、火星にはオリンポス山とか巨大な火山があるんですけど、まあ今活火山じゃないんでですね。
はい。あれは完全に死火山ですから、
実際にね、噴火活動。ですね、噴火のサンプル数はですね、2006年からの で、まだ13件ですね。ボイジャーがたまたま撮ってるんですよね。ボイジャーがフライバイで通過する瞬間に撮った写真にたまたま噴火の瞬間が映ってるんですよね。
そうですね。大スクープですよね。
だからあれも、だからものすごいタイミングで、ドンピシャのタイミングで、ボイジャーなんて通過、その辺ピューって通過しただけのタイミングでたまたま噴火してて、なおかつそれが真横からだったんですよ。
そうです、そうです、そうです。
ちょうどその噴火してるのがこう、キノコ雲みたいなやつがこう、端っこに映ってるんですよ。
絵に描いたような。
そう、だからものすごい幸運なんですよね。
はい。
あれがだから裏側だったら映ってないし、手前だと単なる医療、当時のカメラの分解能だと、噴火だと思われなかったかもしれない。単なる地表面の模様かと思われたかもしれない。それがたまたま真横から、
ああ、そうか、そうか。
撮像されたんで、
はい。
その、地平線のところにキノコみたいなのがついてる。それで、あ、イオには火山があるっていうのが、活火山があるっていうのが、しかも噴火しとると。と、いうのが分かって、当時は大騒ぎだったんですよね。
そうですね。
行ってみないとわからないんですね。
そうなんですよ、また。
まあでも、逆に、その、ボイジャーがその通過した時に、ちょうどそういう写真を撮ったということで、当時は逆にそのイオって、もうしょっちゅう噴火してるんじゃないのみたいなイメージだったんですよ、ね。だけど、意外に少なかったんですよね。だから。
そうなんですよ。だから30年間ね、実際観測できたのは、まあ、もちろん裏側にいた時とかも見えないんですけど、まあでも結構、自転の周期とかもね、早いですよね。公転してるしね。公転周期も短いし。だから数日間、噴火してれば、多分、観測できるんですよ。ただ、やっぱり、それでもやっぱり30年間で13件しか観測できてないんですね。やっぱ、よっぽど、ボイジャーが幸運だったっちゅう。
そうですね。
はい、そんなとこですね。
すいません、意外な話でした。
ええー、ですね。はい。はい、もうちょっとですね。8月7日で、アルマ望遠鏡で、冥王星の軌道を精密測定しましたという感じですね。
はい。
まあ、なんで今精密測定するかっていうと、来年の7月に、ニューホライズンズが、冥王星に最接近するから
です、ね。到着ですね、
うん。そう、軌道、最終軌道修正のための、
うん
精密データが必要だってことで、まあ、あれまでやりましたってことですね。
宇宙博であんまり説明がないあれですね。
そうですね。宇宙博の説明がないあれです。
はい。
ニューホライズンズとか説明がね、あってもおかしくないんだけどね。冥王星飛んでますとかってね。
うん。
かけらもなかったですね。
うん、それもどうなんでしょうね。
すごい勢いで飛んでったんですけどね、あれ。
だ今ライブで生きてる観測機こんだけありますって、
うん、
どっかにあったのかなぁ。
あ、人類が打ち上げたものの中で一番早いんでしょ、あれ。あれが。
そうです、そうです。
そうですよね、うん。うん。
人類が到達した人類が作った人工物の中で最も速い速度達成した、
うん。
飛翔体です。
うん。
ね、JAXA コーナーの方は日本が打ち上げたやつは全部リストされてたけどな。
はい。
NASA の方はそんなことなかったよな。
うん。
ドリームチェイサーの模型はあったけど。
はいはいはい。
あ、ドリームチェイサーだと思って。かっこいいなと思って。やっぱり、こいつが飛んでほしいなと。
翼は必要なんですよ。
翼がね、
うん、見栄えのためには。
夢が羽ばたくのには翼が必要なんだっていう感じですけど、
うん。
はい、ちょっと余談になりましたけ
ど。申し訳ございません。
はい、それで、で、この精密測定した結果、うまくニューホライズンズを最小限の燃料で飛ばせれば、結局、その後、冥王星で止まることできないんで。
はい。
その後、いわゆる、冥王星でさらに外側、エッジワース・カイパーベルトと言われてるいう中の他の天体にも探査する予定なんでですね。うん、そちらの余力があった方がいいと。うん。いうことですね。
なんかこう、要するに冥王星の仲間のドワーフ惑星。
そうですね。ドワーフプラネット。
ドワーフプラネットですね。うん
まあ、でも観測されているドワーフプラネットには多分、接近はできないと思うんですけどね。
うん、
負けとか、あんなのには多分、接近できないですね。
う
ん、軌道計算なんか全然違いすぎるし。
うん。
はい。それから、8月11日、space.com というグループの発表ですね。
はい、
1978年に NASA の太陽探査機として打ち上げられた、ISEE3 ですね。うんこれがですね、
はい、
今年の8月11日、3時15分に、
うん、
いいんだな、月面から1万5600キロの距離を通過したということですね。
はい。
で、この ISE3 っていうのはですね、1978年の8月12日に打ち上げられたんですよ。
はい。
で、打ち上げ後の最初の4年は、太陽と地球の間のラグランジポイント1、L1、地球の前ですね、
うん、
と太陽と重力平衡点。のとこで、太陽風の観測を行ってたんですけれども、ハレー彗星が来るときに、ハレー彗星観測のために、月を使ってすごいスイングバイさせて、
うん、
ハレー彗星を飛ばしたんですよ。
うん、
で、NASA はだからハレー艦隊に加われなかったんですよね。探査機を新たに飛ばして。
うん、
あのとき、なぜ NASA が、膨大な予算を持つ NASA が、ハレー彗星探査機を仕立てることができなかったかはちょっと私もわからないんですけど、冷静に考えれば不思議なんですけど、ただ NASA としても何も飛ばさないわけにいかないということで、この、すでに運用されていた ISE3 という衛星を、もう芸術的スイングバイで
、
加速して、月を使ってスイングバイさせて、月を使って重力加速をして、ハレー彗星の方で飛ばしたんですよね。
うん。
で、それでハレーの近傍を通過して観測した後、まあ、地球軌道に近い太陽周期軌道で、太陽の周りをこうぐるぐる回ったんですよね。で、しばらくはその、 まあ、もともと太陽観測衛星なんで、L1 じゃないところで太陽のコロナ放出の観測を細々と行ってたんですが、1999年に、まあ、NASA による運用は終了したんですよね。
はい。
で、それがですね、どうも、戻ってくると。
うん。
いうことが分かりまして、はい、今年の、だから8月に、まあ、すぐ太陽の、地球のすぐ近くを通過するってことが分かったんですよね。
はい。
で、NASA は運用終了しちゃったんで、こいつと通信する機器をみんな廃棄しちゃったんですよ。
はい。
だから NASA は今もうこいつと通信できないんですよね。
うん。う
ん、それで、もう有志グループが、資金を集めて、
はい。
NASA に残ってた紙の資料に基づいて、もう一回通信機作り直して、
はい。
こいつを生き返らせるという ISEE3 再起動プロジェクトというの。これクラウドファウンディングでやったんですよね。うん、
はい。
うん。で、16万ドルの寄付を集めて、通信機を作って、で、これを、その通信機を、プレトリコのアレシボ天文台、地面に、こう、穴っぽこに作ってある電波望遠鏡ですね。
うん。
あれにセットして、通信装置をセットして、通信を行ったんですよね。
はい。
で、やっぱ生きてたんですよ。
おー。うん、
通信できた。
はいはい。
で、うまくいけばそのまま L1 にもう一回入れる予定だったんですけど、
はい、
燃料が残ってるっていうのは分かってたんですよ。その NASA が運用終了するときに、はい、まあ、まだもうちょっと燃料が残ってるのは分かってて、
うん、
で、うまくスラスターを作動させられればもう一度 L1 に投入できるって分かってたんですけど、
うん、
まあ、通信した結果、燃料タンクのその、スラスターにガス、燃料を送り込むためのガス圧がもう低下しちゃってて、
はい、
要するにスラスターに送り込めなかった。ということなんで、
うん、
残念ながら地球周回 L1 軌道に残すことはできなかったんですけど、まあそのまままたピューってこう行っちゃったんですけどね、
はい、
とにかく通信して、そのせ、
うん、
NASA が一回投げた探査機をもう一回復活させることができたということですね、
うん、
なかなかやる人たちがいますねっていう
すごいですね。
ちょっとロマンのある話ですね。
ロマンがあるんですよ。でもなんでこれを再起動させたいと思ったのかとか、もうちょっとこの話をね、突っ込んで見てみると、いろんなものが出てくるかもしれませんけどね。
あ、
でもなんかよく生きてる衛星ですよね。
うん、
78年打ち上げですよ。
まあ実際衛星よりも地上設備の方が寿命が早く。
そう。結局ね、地上設備廃棄されちゃったわけですからね。
大体そんなもんですね。宇宙だったら劣化、まあ劣化するんですけど、地上と比べるとまた別の劣化なんで。
そうね。うん、まあね、古い衛星の運用ってのはね、古い探査機の運用。だ逆にボイジャーとかなんかね、予算がついてるから、地上機がどんどんバージョンアップしてるから、元々の想定よりも遠くなってもまだ通信可能なんですよね。
それできるボイジャーもすごいんですけど、ね。
そう、ボイジャーもすごいんですけど。もともと機械使ってたらとっくに通信できなくなってるんだけど、今地上機の方がボイジャーには予算がついてるから、ボイジャー用の受信、ボイジャーに使える受信設備がどんどんバージョンアップしてるから、感度もどんどん上がっていくから。もともと想定してたよりも遠距離で通信できるとか、そういう、お金かければそういうことなんですけどね。まあ、それができないんで、民間の方で俺たちがやってやるっつって金あったわけで。
やっぱ70年代、60年代の電子部品っていうのは、やっぱすごい、持ちますねっていう、ね。
持つんですね。
今のやつ高性能だけど、多分そこまで持たないですもんね。
ああ、今のやつタイマーついてますからね。
はい。そんなとこですね。
うん、
まあ、あと、ロゼッタの話を置いとくと、これで一通り、半年分。
ああ。
一応、私の観点で、半年間のニュースの中で、面白そうなネタを集めましたって感じですけどね。
さすが、全部面白かったですね。
うん。
うん。
いや、毎回ね、三つよ、二つか三つぐらいお話するんですけど、まあ、半年分となると、打ち上げの時もそうでしたけど。
うん。
やっぱ大量にありますね。
大量ですね。
はいはい。じゃあ、そういうところで今日も長くなったんでね。来週、次回からようやく通常のペースに戻れるのかなという。
はい。
はい。
とこですね、
うん。
それから、そうですね。通常にやると、 今週、配信が、まあ、16日までに配信したいと思いますけど、まあ、通常にやると、あれか、25日の週か、次はですね。まあ、ちょうど、あれか、はい、そこで、もう一回9月の、第一土曜日の6日の、宇宙博に行ってみませんか、企画の話もそこでね、またちょっと詳しい話をすればいいかなと思いますね。
はい。
はい。今のところ、6人ぐらいですね。
うん。
興味があるというふうにおっしゃってくださったのは。意外に結構遠いところからレスポンスが来てる方もいるんで。
はい。
うん。ちょっと、お会いできたらすごい嬉しいですけどね。
うん。うん、
まあね、一人でも二人でも大歓迎ですね。まあ気が向いた方は、まあ帰りの方にね、いらしてくだされば一緒に見ましょうという話ですね。はい、じゃあ、ね、ちょっと、また今回もね、長くなってしまったんで、この辺で締めたいと思います。
はい。
はい。
今回もスペースニュースダイジェストを聞いただきありがとうございました。いろいろ気づいた点があると思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにしていく等がございましたら、メールをお送りくだされか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアカウントは、news@space-podcast.net、ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。